今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだりの時間がやってまいりました。京北地域担当の中野です。よろしくお願いします。この番組では北部山間海域隊が京都田舎暮らしについて紹介していきます。今日はですね、特別ゲストの方に来ていただいてます。学生団体 K ボンドの堀水さんと藤井さんです。よろしくお願いします。それでは、お二人自己紹介お願いします。
龍谷大学1回生の堀水と
京都女子大学1回生の藤井です。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。学生団体 K ボンドの、堀水さんと藤井さんなんですけども、一応役職というと堀水さんの方が学生団体 K ボンド代表ということですよね。はい、藤井さんが副代表ということです。はい、まず、その今回お二人学生団体 K ボンドのお二人に来てもらってるんですけれども、その活動はどのような活動をしているか教えていただけますか。
はい、私たちは右京区京北地域で受け継がれている盆踊りを次世代に伝えるために、盆踊りの魅力を発掘し発信しようという活動を行っています。
うんうん、あ、そうなんですね。僕が活動している京北地域で、はい、盆踊りをテーマに活動されているということですね。そういうふうに、京北いろんな盆踊り受け継がれているわけなんですけれども、その盆踊りを、魅力発掘発信する活動するきっかけだったらどういうきっかけだったんですか。それは
地元岡山で地方創生地域活性化の活動をしており、大学進学を機に京都へ来ていろいろ調べていく中で、京都市の北部山間地域は地元と同じく過疎化に悩まされているということが分かって、京北地域で活動したいと考えました。
あ、そうだったんですね。地元岡山なんですね。
はい、
堀水さんもうち、岡山なんですか。
私は広島です。
広島なんですね。なるほどなるほど。ちなみにどんな活動というか地元ではしてたんですか。なんか、ざっくりでいいですけど、大体でなんかこんなもの出たとかあるんですか。
あ、なんか協力隊の人の、定例会みたいなやつについて行って、どういうことしてるかっていうのを一緒に会議について行って、でなんかいろんな場所に分かれて活動しているっていうことをしたり、そこについて行ったりもしました。
なるほど。そばで、どういう活動、地域活性化の活動、どういう人がずっと見てたというか、
はい、そうです。
それ手伝うときはちょっと手伝うみたいな感じで。
はい、そうです。
あ、なるほど。そういうわけで、京北地域、京都に、大学、の進学を機に期待も続けようということで、京北で活動されているということでした。ちなみにそのお二人活動されている、京北地域どんな地域か教えてもらえますか。
京北とは京都市の北西部にあり、桂川の源流域に位置しています。その広大な地のほぼ 90% が森林で、とっても緑豊かでいい環境です。はいはい、京都駅からは車で約1時間ほどのところにあって、だけど、少子高齢化の問題に悩まされている地域です。
そうです。京北は、僕も、かれこれ2年以上住んでるので、はい、そういうふうな自然豊かだけれども、なかなか、過疎地過疎ということで結構、問題を抱えてる、だけどすごく歴史もねすごく長い地域ですね。はい、そういった京北なんですけれども、お二人はもう何度も行かれてるということなんですかね。
はい。
あ、そうなんですね。その初めて行ったのはいつ頃になるんですか。大学で多分去年2020年の22年の4月に多分京都に来たと思うんですけど、初めて来たのは
4月から
4月ぐらいです。あ、そうなんですね。もう来るやいなやもう京都には顔出してたということで、もうそれで、かれこれ1年ぐらい、京都に住み始めて行ったってると思うんですけど、何回ぐらい行ってる。
数えきれない。
あ、そうですか。そんなに京都結構もうハマったってことですか。やっぱ実際に2人が行ってみて、なんかその、何度も足刺激通うようになったと思うんですけど、そんな何ですか、ケアここがいいなっていう、ポイントというか、そこは何か教えてもらえますか。
年齢問わず気さくでフレンドリーに、なんか学生の私たちを迎え入れてきてくれたっていうのがすごい一番の印象的で魅力的でした。
それは、普段最初の時からずっとそんな感じで、年齢問わず、はい、
そうです。
やっぱ契約、もう普通にコミュニケーションもどんな話とかからいつもしてるんですか、契約した時は。なんかその出身地の話とかもするんですか。
あ、出身地で、岡山と広島だから、なんか京都とは全然違うし、でもなんか似たような、契約と似たように、田舎だったりとか。
ああ、そっかそっか。
そういう
同じ環境というか、暮らしてきるからちょっと、そこは共有できるというか。
そうです。
そういうのもあるんです。ちなみに堀水さんはなんかその京北地域魅力というか、それ面白いなって思うところは何かありますか。
いや、私もなんかこの後お話に出てくるんですけど、 あの丹波音頭踊る会の方の丹波音頭の練習とか行ったら、はいはい、おばあちゃんたちがすぐ話しかけに来てくれて、
あ本当ですか、
はい、
いやだけどおばあちゃんって結構なんかあのすごくなんか気楽に話しかけてくれるというか、うん、それめちゃめちゃいいですよね。なんかで結構なんかお菓子とかくれるし、
なんかみかんとか
みかんとか、そうめちゃめちゃ、ま、僕もあのすごいおばあちゃんたちからすごいなんですか地域とつながるというか、それはすごく良かったなというふうに思いますね。はい、まあ、そういったふうにしてあの慶応地域、まあ、お二人魅力を感じて、まあ、慶応地域何度も来てくれるようになったと思うんですけれども、まあ慶応地域いろんなまあまあ、面白さはたくさんあるかなというふうに思うんですけど、そこでまあどのようなその盆踊りの活動というかそこをしようとしたきっかけを教えていただけますか。
はい、私は昔から盆踊りが好きで、うんうんうん、盆踊りに関連するボランティアとかしたいなって思ってました。
あそうです、ちなみになんか、はい、やっぱ子供の頃から結構その、まあ、お盆の時期には盆踊りがついてあったってことですね。はい、
毎年参加してました。
あ本当ですか。じゃあもうその広島の出身地のところの、はい、まあ伝わってる盆踊りみたいなのを、
はい、
あそうなんね、
自分島出身で、
あ そ, うなん
す
ね、
その島の名前が ついた盆踊りの音頭を踊ってました。
やっぱなんかその地域特有の盆踊りってなんかそのまあなんですか、その地域の文化というかそれを感じられるしすごい面白いですよね。
はい、
なるほどなるほど。
でそんな時に慶福で活動している丹波音頭を踊る会っていう方に、
うん、
の方々に出会って、
はいはい
はい、でその方々から若者への丹波音頭の継承が問題になってるってことをお聞きして、
う
んうん、そのお手伝いしたいなって思って盆踊りを盛り上げる活動をしようと思いました。
そうですね、やっぱりだけどね、多分すごい盆踊りってまあなんかすごい、いろんな人が世代とは超えてつながれるきっかけだと思うし、はい、最初の始める数えるきっかけとしてはすごくなんかとね、二人も契約ってどの地域かまだ分かってなくてもなんか入りやすいというか、そういうきっかけに地域につながりやすいという意味ですごくなんかいいポイントから入ったなって思いますね。
はい、
藤井さんもやっぱりだけど実際に盆踊りは興味あったというか、それは話聞いてみて、まあ、それは知らなかったけど興味あったのか、それともまあずっと興味あってちょっとあそういうのはできると思ってやったのか、どういう感じで関わったんですか。
全然踊りとかそういうのは、うん、一切触れてこなかったんですけど、
うんうんうん、
でもまあ堀光さんと一緒にこういう、うん、活動しようということで、
はいはいはい、
興味を持って、
うんうん、
いろんな練習とかにもついていって、
うんうん、
で盆踊り踊るかしようかなって言ってやりました。ね、はい、
ちなみに先からよく、話出てる丹波音頭を踊る会っていうのはどのような活動されてるんですか。
次世代へ継承するために、
うんうん、
月に一度公民館で丹波音頭を伝承する機会を作り、地域住民の方々や、はいはい、
うんうん、
まあ、関心のある方々と一緒に丹波音頭を踊っています。
あ、そうなんですね。
はい、
それはまあ大体どのくらいの頻度でその練習してる感じなんですか。
月に1回。
あ、月に1回ぐらい、はい、あ、そうなんですね。人数って結構集まってるんですか。
結構。
あ、本当ですか。それは結構面白いですね、
うん、
やっぱりなんかそういう風にするとね、なかなか地域ね、結構パッと行っても会えない人というかたくさんの人と会えるし、とてもそれはいい機会だなというふうに思います。はい、さて、時間が近づいてまいりました。今回は学生団体 K-1 のお二人に出演していただき、その活動についていろいろお伺いしました。次回の放送はですね、2月28日の放送となっております。その、まあ、次回の放送でもですね、学生団体 K-1 のお二人に出演していただいて、K-1の盆踊りの魅力についていろいろまだまだ話切れたいところがたくさんあると思うので、いろいろお話ししていこうかなというふうに思います。ではお時間となってきました。また次回の放送をお楽しみに。さよなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。